Welcome to Lotus Radio, broadcasted by Cheer Shine. 改めまして、こんにちは、こんばんは。あなたの心を照らすCheer Shineです。皆さん、今日の心の天気はいかがですか？晴れですか？雨ですか？曇りですか？何でもいいんです。今日は今日、明日は明日なんで、どんな日も OK です。このラジオでは、私、ちえちゃんの実体験をもとにして日々の生活から学んだことをお伝えし、そしてこのラジオを聞いたあなたの心が少しでも、あ、そうか、私も頑張ろうというふうに元気になったらいいなと思い、私の経験を赤裸々に語るラジオです。今日も私の人生を振り返ってお話をしてみたいなと思います。今日はですね、私が所属している、メンタル心のコミュニティがありまして、ね、ここでは今こう自分の人生を振り返ってるんですね。生まれた時から、まあ、自分史っていうのは以前書いたことがあるんですけど、やっぱり自分一人で書いてしまうと、なんかただ あだったな、こうだったなみたいな感じで終わるんですが、さらにもう一段理解を深めようと、全ては、ね、自己理解から始まりますので、実際に自分の言葉で、そして紙に向かってじゃなくて、誰かに、相手に向かって自分の人生を他人事のように、まあ、語ろうということをやってるんですね。まあ、これも意図がありまして、人に自分の人生を伝えるっていうことで、もう自分から切り離されてるんですよね。自分が渦中にいると苦しい苦しい苦しいって、こう誰か誰か誰かっていう風になってるんですが、自分の人生を相手に語るときはもう切り離されている状態なので、自分が俯瞰した状態で第三者的な目線でこう物語を読むかのように自分の人生を語ることができる、まあ、つまりまあ浄化した後ってことですね。うん、それもあってこう話をする、そしてさらにこう心の仲間たちは絶対いいフィードバックをくれるという、心理的絶対安心があるので、まあ、誰も否定することもないし、ジャッジすることもないし、絶対、あ、そうなんだ、すごいね、よく頑張ったねっていうプラスなフィードバックがもらえるという安全な環境なのが、まあ、基本なので、安心して話ができるっていうのをやっていて、今はちょうど30代を迎えたんですね。まずは幼少期、そして小学校の低学年、高学年、そして中学生、高校生、そして20代というふうにこう上ってきています。30代を迎えました。でも私の20代もなかなか濃かったんですよね。本当にね、人の話を聞いてると、もっと人生楽しんでよかったんだなと思うんですけど、本当に私の人生楽しいっていう、楽しいってどこですかっていうのが多かったんですよね。うん、特に20代はこう英語を勉強したいというのが大きな目標があって、でそれに向かってお金を貯めるために仕事をして、やりたいという仕事では全くなかった。ただお金が欲しいから働いたという、バスガイドの仕事、意外とね、実は今振り返ってみるとあれが転職だったような気もするんですが、やりたいことと全く真逆の仕事をし、そしてイギリスに行き、まあ、行ったものの、まあ、苦労は多かったですね。本当に苦労の連続の 2年だったなと思うんですけど、まあ、その中でもいい人たちと出会って、まあ、学ぶことも多く、諦めることなく帰ってきたと思った、今度はリーマンショックで仕事がないっていうね。でまた実家も都会から田舎に引っ越してしまったので、交通費を払ってくれる会社がおらず、私のスキル云々じゃなくて住んでるところが理由で仕事がない。かといって外国から帰ってきたばっかりでお金がないので一人暮らしもできないっていうね、まあ、そんなことがありました。そんな中でも拾ってくれた昔の知り合いをたどって仕事をし、そして、まあ、マラソンをして30歳で結婚を迎えたんですが、まあ、ここからが30歳ですね、私の。さあ、一つは結婚ということが目的になっていた部分もありました。やっぱり女性としてね、今と思えばそんなのいらないんじゃないと思うんですけど、なんかこうね、20代を迎える前ぐらいから彼氏がいてとか、好きな人と出会い、そして結婚をして子供を産んで ていうね、まあ、そこがこう女性の場合だったら35歳がリミットなんて言われたりもするので、やっぱ焦ってきますよね、30代前後ぐらいから。うん、まあ、どうしよう、人と出会って結婚して、子供を産もうと思ったら 2,3 年かかると思ったら、やっぱり20代後半ぐらいから結婚っていう言葉がちらついて、そして30過ぎれば、まあ、子供を産まなきゃみたいなね、まあ、そんなところがあって、で私はなかなかあまり出会いというのがなく、まあ、今思えば私が強すぎたのかもしれませんね。でそこで、まあ、イギリスで出会っていた元夫を手放すことができなかったんですよね。何度もこう別れるっていうね、ほとんど遠距離ばっかりだったので別れるっていうチャンス何度でもあったのに、でもこの人を逃したら私のことを愛してくれる人はいないんじゃないか、好きって言ってくれる人はいないんじゃないかっていう、こう恐怖から手放せず、なんでそんなことまでしちゃったのかなと思いながらもつなぎ止めたんですよね。でそこで結婚したと思えば今度はビザが取れないですね。これだけは私の力ではどうしようもない。そして相手がねきちんとこう働いて安定しててみたいになったら問題なかったんですけど、まあ、そうではない人だったんですよね。うん、でちょうどそんな時に限って法律がガラリと変わってしまってハードルを高くしてしまい、まあ、結局ビザが取れず、そして結婚はしたものの離れ離れっていう、なんでやねんみたいな感じでね、すごく一時は呪いましたね、運命を。本当にたくさんの人は何の関係なく結婚できたの、どうして私がいざ結婚となったらこんなにことになるんだろうって思いました。今振り返ると私を助けてくれてたんだなと思いますね。あの時に行ってたら結局私は子供がいても手放して一人で帰ってこないといけなくなってしまい、本当に悲しい悲しい人生を迎える。だからまあ天はね私に味方をしてくれて、ダメだよダメだよ本当にダメだよいいのみたいな感じでこう試しをいっぱいくれた中でも私は無視をして突っ走って、ね、子供が生まれて、とはいえ今となっては、まあ、苦労はいっぱいありましたけど、今のね私の大事な大事な息子と出会ったことができたのは、まあ、元旦那のおかげなので、まあ、神様はねいっぱい苦労本当にいいのっていう、テストをいっぱいくれたんですが、私がもういいのいいのいいのっていうふうに、まあ、苦しくてもいいっていうところで出会えたのがご褒美の息子だったかなっていうふうにも思います。話は戻りまして、まあ、結婚っていうことが目的になって結婚した。そしたらうまくいかない。でその結局結婚しても3年半ぐらい一緒に住むことができなかったんですね。まあ、向こう側の条件が満たすことができず、私はどうしようもできない、ただ生活を支えていくだけ。そして向こうがもうメンタルがダメだっていうところで、もうイギリスに行くということはやめて、じゃあ日本で住もうっていうことになるんですが、離れている間の3年間はね意外と苦しいな寂しいなっていう部分はあったけど、もう仕方がない、もう一回私に最後の独身生活を味わせてくれたんだというふうに思い直してからはすごくね楽しい時間もありました。うん、職業訓練ではすごく面白い人たちと出会って、本当にもうその時の引き寄せとかねいうことにすごく話を話してたり、今思えばすごくねマインド的にはかなりアドバンスを言ってた人たちと出会えたなと思います。うん、その時の仲間たちはすごい人になってたりもねしてますし、なんか自分を解放できた時間でしたね、半年でしたけど、なんかそこで一つこう自分の本来の自分っていうのが出会えたなっていう時でもありました。うん、でそこからなんとかねこう日本で住むことになって、そしたら今度はまた私の時間じゃなくて夫家族が中心になってしまったんですよね。うん、いきなりこう日本に来た時に2人では住めないので親と同居したんですね。そしたら本当にこう私は言葉の話せない人たちの間に立ってなんとか取り継がなければならないとか、なんとかこの本当にもうおじさんだけど赤ちゃんみたいなもんですよね、言葉が喋れない、さあどうする日本でっていうことで、なんとかこの人を日本で働けるようにしなきゃ、なんとか老後に向けて生活 するようにしなきゃみたいな、私が頑張らなきゃっていうの ですぐ子供もねできましたので、私が家族の大黒柱としてどうにかしないといけない、どうにかしないといけないっていう風に、本当に夫をどうにかしないといけない、そして家族ともうまくつながなきゃいけないっていうので、本当に自分をなくしていったんですよね。そしたらどうなったかっていうと、もう本当ざっくりお話ですけれども、夫がどんどんどんどんモラハラ夫化していったんですよね。それと同時に父親もちょっとモラハラ気質でしたので、いきなり怒ってき始めたんですよ。お前何考えてんねみたいな、みたいなね、本当に何をしたっていうの、昨日まで仲良くご飯食べてたのに一日にして何が起こったんですかっていうぐらい、父親がねもうガラリと人が変わってしまったんです。でもう私はその家の中まで大荒れですから、お父さんはイライラしている、そして夫もイライラしている、もう家の中ギスギス、一家の中なのに、もう二世帯住宅もないただの家に一緒に暮らしてたので、台所もねあるわけじゃないし、お風呂場もトイレも台所も全部一緒、なんかこういない時間を狙ってとか時間をずらしてとか、本当に家庭内別居もいいところ、そこに子供は生まれるし寝れないし、夫は友達もいないし、もうイライライライラして、もうみんなにキレられまくるっていう最悪でしたね。で実際に家をもう出ることになってなったものの、それでもやっぱり夫は子育てをする、私はフラフラの体で授乳もしながら仕事に行く、でもなんとかしないといけないっていうので、もうどんどんどんどんモラハラは進んでいく。父親とは絶縁状態、子供は抱いてもらえない。でそしてさらにはね、だんだん輪をかけるように、姉まであんたのせいで私たちがあっち行ったりこっち行ったり、みんな気まずくて仕方がないまで言われるんですよ。なんかもう踏んだり蹴ったりでしたね。この踏んだり蹴ったり具合はこの言葉で数分でもう話はできないので、まあ最悪でしたとだけしか言いませんが、もう何のために生きてて、何のために私はやってるんだろうって、子供も一生懸命私は働いて授乳もしてご飯も作ってやっているのに、ダダダダダダダダ言うんですよね。寝る時になったらダダあったし、もうママは風邪ひいてもママはいらないっていう感じで手をパシッと振り払われて、そして輪をかけるように夫は、お前母親のくせに子供が分かんないのかみたいなこと言われるんですよ。分かるわけないじゃないかっていう感じなんですけれども、でまあ私は私を責める、母親なのに分からない、母親なのに妻なのにとかね、そういう言葉に振り回されて、苦しい苦しい時間をね過ごした30代後半からまあ40代入ったところでした。でも本当に最後は壊れました、私自身がね、もう精神が壊れて、まあ、最後の決め事、こんなお前らみたいなやつと一緒に暮らすやつはおるかみたいな、お前やって今なら言いますけれども、もうそれが結構決定打で、もう何のために来てるのか分かんなくなって、もうそこでガタガタと壊れて、本当にもう何を見ても急に泣けてくるとか、もう人生どうしていいか分かんないっていう状態で、まあ私は行政の助けだったり友達の助けを借りて、でまあ私の今のね心の師匠の言葉も借りて、背中をみんなに押してもらって、もう家を出るっていうね、私が逆の立場だったら絶対やられたら嫌だなと思うんですが、もうそうするしかなかった、もう自分と子供を守るためにもう生きるって決めて、もう持ち金全部はたいて、もう家中のものをね全部、テレビと忘れもしませんね、テレビとオーブン以外全部新品になったんですよ。全部買い替えて、自分の車と姉の車に乗るものだけ、もうほとんどスーツケースぐらいでね来ました。そしたらどうなったか、人生最高です。この声を聞いてても分かると思うんですけど、もういいことしか起こらないんですよね。やっぱり自分が主役の人生になって、でやっぱり母親はもちろん大好きですけれども、やっぱり嫌われたら困るっていうのがあって、やっぱりこうお母さんがだったらなんて言うんだろうっていうのも、40超えたいい大人がやっぱ母親の顔色を伺うっていうことをしてました。見放されたら終わりっていうところもあったので、まあ、依存もしてましたね、うん、でも今はいい距離感になって、 毎日会うわけでもないし、で住んでるところももう一人でやっていくしかないっていう状況なので、もう私と子供、まあつまり私ですね、全ては私のお金でやってるし私の家だしって感じなんで、私が今日どうしたいか、私が何が欲しいか、私がどこに行きたいか、誰と会いたいかっていう決定権全部私が持っている。まあその代わり何があっても私が自分で責任を取らないといけない。もし我が子に何かがあったら、私が、まあ、元夫がね、もし万が一のことがあった時にどやされて多分殺されるんじゃないかっていうぐらいの覚悟はあります。ハンドル握ってる時もそんな覚悟を持っていつも実家に行って帰ってきていますけれども、まあ覚悟責任はあるけれども、自分が主役の人生になったことで、本当に仕事はもうずっと派遣社員しかなかったし、ボーナスなんかもらえるような正規雇用っていうのはもうずっと20年ぐらい縁遠かったものが、今契約社員に一度は断っても向こうが、上司がね、いいですよって、何があってもいいからとりあえずは働きましょうよっていうことを言っていただいてチャンスをもらい、で今はそれがね、仕事内容がガラリと変わり、上司も変わり、カバで変わったんですよね。仕事内容は一緒ですけど、でもっともっとこう現地に入り込んだ仕事ができるようになって、夢の一つであった海外出張に行けることになり、行ってきました。また次のステップがねありますけど、でもさらにびっくりするのは、まあ、私は5年の契約っていうことだったので、まあ、常に5年後はまた無職になるっていう覚悟を持って毎日仕事してたんですが、なんと今年から5年社員になるっていうことはまあ多分ないと思いますけど、5年働き続けて、もし私が希望するのであれば無期雇用になるっていう社内規定まで変わったんですよ。私の前にもう契約社員になって5年を迎えて辞めていった人もいるし、子会社への出向という形を取った人ももう何人も見てきた中で今年変わったんですよね。こんなに未来変わんの?というぐらい変わってきています。で、生活も本当にこう、私が20年ぐらい前に親から託してもらった、まあおばあちゃんから、おじいちゃんおばあちゃんの遺産分けだよってもらった100万円っていうのをずっとそのまま持ってた。万が一のために持ってた。その100万円を全部今回に引っ越し使ってもうゼロになったにもかかわらず、今の仕事でこう今ねとお給料も夫がいなくなった分全部一人で稼げるようになりましたし、どんどん豊かになり、自分でもびっくりするぐらい本当にゼロだった貯金もどんどん増えてきて、このまま行っても私大丈夫だなっていう、子供も大学もきっと行けるだろうし、私自身の老後もこのまま行けば大丈夫だなっていう本当に安定感が生まれてるんですよね。で、こんなことどうして起こったかっていうと、私の今までってずっと働いてすごい貯金好きでずっとこう楽しまないで貯金貯金貯金貯金、お金がなくなったらどうしようみたいないうのが怖くて、本当にこう使い切る思い切りっていうのがなかった。それは何かあったらどうしよう、何かあったら嫌だな、こうなったら嫌だなっていう、やっぱこうこうなったら嫌だなが根底にあったので、そうなったら嫌だなが起こっちゃうんですよね。お金がないのが嫌だって言ったらお金がなくなりそうなことばっかりが起こる。とにイギリスでもね、あんなに2年間苦しんで死に物狂いで働いたお金が一瞬にして全部なくなっちゃったっていう、しかも知り合いにね持っていかれて返してくれないっていう、まあなんとも人生こんなことあんのかなっていうこともありましたけど、今は何が違うかっていうと、私はお金があるっていう、ありますからね、本当に生活するお金が。だからマインドが変わったんですよ。お金がなくなったらどうしようじゃなくて、お金持ち、私はお金持ちなんだっていう、私はある、幸せだ、幸せになる、大丈夫っていうのが前提になった途端に、本当に来月の支払いどうしようとか、こうなったらどうしようっていう考えが一切なくなって、もう何も考えずに、まあ私の根底のね生活が、今までの倹約生活がリズムが、まあ、定着してるので、本当にこう すごい羽目を外したようなことはしないから、考えなくてもきちんと回っている生活ができるようになって、貯蓄も順調に増えているっていうのが一つですね。ね、あとやっぱり自分が人生が主役になって、私がどうしたいかっていうことに、重きを置いていき始めると本当に叶っていく、こうなったらいいなって思ったことが叶っていく。でどうしてかっていうと、疑わないからです。あ、そう思ったんだ、なるね、じゃあその時のために今私が何ができるんだろうっていう思考を使っている。多分ね、こうパッと思い浮かんでも、いやいや無理だ無理だってみんな打ち消しちゃって、で逆にこうなったら嫌だからそれをするっていう逆算でやるんですけど、でもこうなったら嫌だながもう前提にあるので、やっぱり苦しい現実しか起こっていかなかったり難しいんですよね。そこをふと浮かんで、こうなりたいなって思ったこと、あ、じゃあそう思ってるんだ、うん、そうか、思ったってことはなるねっていうところでセットをして、じゃあなった時のための今一歩何を踏み出すかっていう考え方に切り替えて動いたら、おのずとそうなっていくっていうのが、もう私がこの2年半で実証した幸せです。毎日私が何が思ってるかっていうと、今日も幸せだなっていう。だから大きな目標は立ててません。うん、大金持ちになりたいとかね、なんかめちゃくちゃ稼いで私は豪遊したいとかそういうのはなく、ただ私と息子が毎日幸せだったらいいなっていう、まあ、そういう毎日どんなことがあっても当たり前ということはないっていうのが私自身も知ってますからね。昨日まで一緒にご飯食べてたのに翌日全部荷物を持って逃げるっていう、そういうことが人生にあるっていうのを私は知った人間なんで、やっぱり当たり前はないっていうことを身をもって知っているからこそ、今日子供とご飯が食べることが幸せ、今日も一日何の病気もなく元気に過ごして夜二人で寝ることができることの幸せ、今日も、何不自由なくお金のことを気にすることなくお買い物行って食べたいものを買って、そして夜のご褒美も買える一日が幸せ、明日も仕事があることの幸せ、今日も生きてることの幸せ、本当にこういう今ある一つ一つの幸せっていうのを毎晩息子と一緒に伊勢神宮でもらってきたお札に向かって、今日のありがとうっていうのを二人で、感謝の気持ちを手を合わせてね述べて寝る。そうすると本当にいいことばっかり起こっています。困ったことがあっても何か助けてくる、どっから誰かが助けてくる、気がついたら仕組みが変わっていくっていう、なんかそういうのを今体験してるので、この先も一人で寂しいなとかどうしようとか思ったりはしますけど、でも大丈夫だなって、今までもやってきたからこれからもきっと大丈夫なんだろうな、どんどん私が思い描いていく人生になるんだろうなっていう安心感に変わりました。ですので今日これで何が言いたいかというと、もしあなたがこうなったら嫌だな、だから今のからこれをするんだっていう、そういう力んだね望みを叶えようとしているのであれば、ちょっと一回力を抜いて、ふとこうなりたいな、こうやってみたいなって思う、そのこうなりたいなっていう心の声にね、そっちをフォーカスして、そしてすぐは叶わないかもしれない、だけどもし叶ったら、叶うとするならば今日何ができるかなっていう、そういうもう少し軽い気持ちで力んで、これすればあれすればとかね、なんか今じゃあこれやっとかなきゃとか、なんかインスタとか SNS とかメディアから流れてくる、こういっぱいねこうマーケティングがありますよね、こうなったら嫌ですよねって言われるようなことに、こうじゃあそうだそうだ、じゃあやろうっていうのではなく、本当に心からやりたいなって思ったこと、心から動いたこと、動かされたじゃなくて自分の心が動いたことの叶える、動いたことを叶えることをやっていってほしいなって思います。そうすれば本当におのずと道は開いていきます。必ず次次って もちろんね、苦しいことはありますけれども、でも苦しいことも後から振り返れば、ああこのためにあの経験があったんだなっていう、ああ、あの苦しさはお試しだったんだなっていうふうにいつかはもうすぐ思えますので、心配せず今日も一日幸せに自分のために生きると決めて、笑顔で、もう笑顔が一番です。笑顔でいられないんだったら環境変えるしかない、変えてもいいんですよ。あなたが笑顔じゃないってことはみんなも幸せになれないっていうことなので、どうやったら自分も家族も笑顔になれるか、まあとにかく自分がですね、家族は後からついてきます。うん、家族関係はね、私もそうです。あんなに父親と決別していたのに変わりました。私が幸せだから父親も変わってきました。最近お父さんがコーヒー入れてって私に言ってくれるようにもなりました。たったこのコーヒー入れても嬉しいんですよね、辛い過去があったから。うん。そして姉に対してもいろんな気持ちがありました。だけど本当にね、姉に対する気持ちも手放した途端、姉の家もギスギスしていて、もう夫婦関係ももう終わりかけみたいなぐらいだったんですよね。子供たちもなんかバラバラになってるし、家族が壊れていくっていう、なんかギリギリでつなぎ止まってるっていう感じたのが、本当に私が手放してから1ヶ月もしない間に何かこうアクシデントが起こって、そして姉夫婦も急にギュッと変わって、コロッとオセロがね、黒から白に変わっていったみたいに、もう角っこを取ったみたいな感じですよね。もう斜め横縦全部黒が白に変わっていくかのように変わっていき、姉夫婦が一緒に同じ寝室で寝るようになったんですよ。数年ぶり。あんなに毛嫌いしたり塩巻いてやるなんていうふうにまで言ってた姉が同じベッドで寝てるんですよ。すごくないですか。そして、まあ、私も良かったなっていう気持ちだし、うん、本当に良かったなっていう気持ちと、姉に対しても良かったなっていう気持ちで、一緒にじゃあスタバでも行っといでっていう気持ちよくね、家族全員にお茶代とお菓子代を渡すっていう、なんかそんな自分もかっこいいななんて思って、そういうことも気持ちよくできるようになった。お金がもったいないじゃなくてね、幸せになってほしい、4人で一緒にお茶飲んでる姿、あ、いいなっていうのでプレゼントもできる。そうすると本当に幸せの循環っていうのは勝手に回ってきますので、とにかく自分が頑張ってどうにかしなきゃじゃなくて、いかに自分が緩んで幸せでいられるかっていうことを毎日フォーカスしてみてください。嘘だと思ってやってみてください。びっくりするぐらい変わりますから、私が体現して証明しております。はい、今日すごく長く喋ってしまいました。ぜひね、 1.5 倍速ぐらいで聞いてもらえたらって最後の最後に言っても仕方がないんですが、コメントに書いておきましょう。長々と喋りましたが、どうかこのラジオで、あ、そっか、じゃあこれでいいんだっていう答え合わせとしてね、聞いていただいている方も多いと思いますので、きっと今回もそうなんだそうなんだっていうふうにちょっとうなずきながら、お料理をしながら、車に乗りながら、寝る前こそこね、寝かしつけながら聞いていただけて、明日からじゃあ私も自分の声に従って頑張ろうと思っていただければすごく嬉しいです。それではまた次の配信でお会いしましょう。あ、そうか、いいないいなと思ったらハートボタンを押していただけたり、紙飛行機のマークで、あ、私もそう思いました、元気出ましたとか、まあ、何でもいいのでコメントをいただけるととっても嬉しいです。また次の配信でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。あなたはあなたの人生で幸せになるために生まれてきました。あなたの物語はあなただけのものです。自分で幸せになりましょう。誰かが幸せにしてくれません。自分が幸せになるんです。あなたはあなたのお父さんお母さんの元に生まれた世界でたった一つの宝物です。どうか自分のために今日も明日も明後日も生きてください。ジェイシャンはあなたの味方です。じゃあね、バイバイ。